それでは本庁の聖書の箇所を拝読させていただきたいと思います。本日は使徒の働き2章14節から21節まで、ミスプリントがありますけれども、14節から21節まで、第3版、新約聖書229ページ、第2版ですと210ページになります。使徒の働き2章14節から21節までとなります。お読みいたします。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしとめにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは、地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。以上の箇所から、今日の説教のタイトルは、預言の成就としての、聖霊降臨。玉木先生よりお願いいたします。
一言お祈りをして始めたいと思います。恵み深い愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。あなたの御前に出て、このようにあなたに礼拝を捧げられる恵みを心から感謝し、あなたの御名を崇めます。今私たちはあなたの御前にひれ伏しております。主をどうぞお語りください。しもべたちは聞いております。またこの小さき者が御言葉を取り継ぎますので、あなたが憐れんで、また清めてこの者をお持ちくださいますように、御手に委ね期待をして、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入ります前に、前回の箇所を少し振り返っておきたいと思います。先ほどもね、小崎姉妹が賛美をしてくださいましたけれども、五旬節の日、聖霊様は超自然的な方法で人々の上に下りました。そして人々は様々な国の言葉で神の大きな御業を語るという出来事が、今日の箇所の少し前のところに記されています。この突然の出来事に対して人々は皆驚き惑い、ある人々は彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言ってあざけりました。そんな人々に対するペテロの釈明と初めての説教が今日の箇所には記されています。このペテロの説教は少し長いので、今日は途中ですけれども、21節までのところで区切って見ていきたいと思います。ペテロは、聖霊が下ったことを理解できず、酔っ払っているのだとあざける人々に次のように語りました。彼らは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。こう言って、旧約聖書ヨエル書に記されている御言葉を引用します。 それが17節から20節に記されている鍵括弧の部分です。聖霊が人々に下ったというのは、神様がご計画をもってあらかじめ予言されていたことの成就であるというのが、今日の箇所で最もペテロが語りたかったことです。16節と17節をご一緒にお読みしましょう。16節と17節。3、はい。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。このヨエルによる預言がなされた年代は、はっきりとは分かっておらず、紀元前9世紀から紀元前2世紀の間で様々な意見があります。詳しい年代はともかくとして、イエス様が生まれる何百年も前から、すべての人に神様ご自身であられる聖霊様が注がれるとあらかじめご計画され予言がなされていたのです。神様はなぜあらかじめこのようなことをご計画され実行に移されたのでしょうか。最初に結論を申し上げてしまいますと、神様はすべての人が救われることを願っておられるからです。前回もお話ししましたが、それまで聖霊は限られた働きのために特定の人々に限られた時にしか与えられていませんでした。しかしこの五旬節の日以降、すべての人に聖霊が注がれるようになったのです。そのことにより宣教の働きは格段に広がりを増しました。これまで特別な目的のために個人にしか与えられなかった聖霊が全ての人々に注がれるようになったのですから。神様の全ての人が救われることを願われる愛、そして全ての人が救われるための壮大な神様のご計画がこの聖霊降臨には込められているのです。ここで聖霊についてあまり聞いたことのない方のために少し説明をさせていただきますと、聖霊とは三位一体の神様ご自身です。蘇られたイエス様は天に上げられた後、ご自身の代わりにこの聖霊様を送ってくださいました。聖霊様は私たちをイエス様に導き、いつも傍らにいて私たちを守り、私たちがイエス様に似たものとなることができるよう導いてくださるお方です。聖霊降臨以降、聖霊様はイエス様を信じる人はもちろんのこと、信じていないすべての人々にも働きかけておられます。例えば教会には全く縁のなかった方が何かのきっかけを通して教会に来られることがあります。それはその方が気づいているかはどうかわかりませんが、偶然ではなく聖霊様の働きかけがあり、それにその方が応えられた結果だと言えるでしょう。また初めて教会に来たのになぜかとても心が安らいで、こここそ自分のいるべき場所なのではないかと感じることがあるかもしれません。また賛美歌を歌っているうちになぜか涙が止まらなくなったり、聖書の言葉がまさに自分に語りかけられているように感じるといった経験をよく聞きます。これらの体験は聖霊なる神様がその方に働きかけておられるからなのです。このように聖霊様はすべての人がイエス様のもとに導かれるよう働いてくださいます。 し聖霊様は無理やりに人の心の中まで入り込んで強制的にイエス様を信じ込ませるようなお方ではありません。聖霊様の働きかけに応答して自分の心の扉を開いてイエス様を迎え、お迎えするかどうかは各々に委ねられています。この聖霊様の働きに対する応答の具体的な話についてはまた後ほどさせていただきたいと思います。そしてもうすでにイエス様を迎え入れていらっしゃる人々に聖霊様がどのように働きかけられるかといいますと、17節、18節にありますので、ご一緒にお読みしましょう。17節と18節。3、はい。神は言われる。終わりの日に、私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。主の霊が注がれると、人は予言し、幻を見、夢を見、とあります。これらはすべて同義語で、神様からの啓示を受けるということです。神様から語るべき言葉やなすべきこと、主の御心について示されるということです。主を信じ、聖霊が与えられている人はすべて、息子も娘も青年も老人も、主の言葉やビジョンを実現させていくものとされているということです。年齢や知識や能力といったものは一切関係なく、聖霊様の導きによって、素晴らしい神様のご計画の実現に携わることができるのです。その計画とは、すべての人を愛し、すべての人に救われてほしいと願う神様のひたむきな愛のご計画です。ですから私たちキリスト者も、この神様の思いと一つ思いとなって、聖霊の力によって大胆に神様のメッセージを取り継いでいくものでありたいと思います。この神様からのメッセージを取り継ぐ、いわゆる宣教ということに関して、本日のヨエル書の引用から特に学びたいことは、時間には限りがあるということです。神学校時代、ある先生がこんなお話をしてくださいました。宣教には3つの時間的制限がある。1つは自分の命について。私たちの命には限りがあります。もしかしたら事故か何かで今日死ぬかもしれない。明日かもしれない。それは誰にもわかりません。そして二つ目に、相手の命について。相手の方がいつ亡くなられるか、それも誰にもわかりません。そして三つ目は、主の日について。いつイエス様が再び来られる再臨の日、この地上の世界が終わる日がやってくるか、それも私たちは知ることができません。聖書には、主の日は盗人のようにやってくると記されています。いつその日が来るか、神様しかご存知ではありませんけれども、この世の終わりは必ず来ると聖書には記されています。ですから、その日がいつ来ても良いように備えておきなさいと主は語っておられます。今日のヨエル書の引用の最初、17節にはこうあります。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。終わりの日とは、 今説明した主の日のことを指しています。つまり聖霊降臨とは終わりの日の始まりでもあるということなのです。約2000年前に聖霊は降臨しましたが、その時以降、大きな目で見るならば、もうすでに終わりの日は始まっているのです。ただ神様の憐れみにより、神様の一人も滅びることを願われないひたむきな愛によって、その終わりの日を待っていただいているのに過ぎないのです。私たちはそのような三つの制限された時間の中で、どれだけ緊張感を持って主を証ししているでしょうか。あの人が救われるといいな。いつか教会でも誘ってみようかな。と、いつでもできると思ってはいないでしょうか。しかし、終わりの日はもうすぐそこまで来ています。また私たち自身も、相手の方も限りある人生です。その中で精一杯私たちは主を証ししたいと思います。もちろんその方が信じるか否かは神様の御手の中にあります。しかし福音を語らずにその方が救われるチャンスを奪ってしまっていることが私たちにはないでしょうか。もし自分自身で語るのが難しい場合は、例えば福音について簡単に書かれた冊子をお渡しして読んでいただくこともできるでしょう。また離れて暮らす方にお伝えしたい場合には、お手紙に聖書の言葉を添えてお送りすることもできるかもしれません。また家族に伝道するというのはとても難しいことですが、きっかけを見つけて教会に来てもらい、教会の兄弟姉妹に伝道してもらうこともできるでしょう。私たちはあらゆる機会を捉えて、緊張感を持ってこの終わりの時代に御言葉を述べ伝えていきたいと思います。最後に、ヨエル書の引用の中でのクライマックスとも言える言葉を見ていきたいと思います。21節をご一緒にお読みしましょう。21節、3、はい。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。聖霊降臨に伴って新しい時代が到来しました。素晴らしいことに全ての人に聖霊が注がれるようになったことにより、私のようなものでも神様から直接メッセージを受け取ったり、神様との交わりを持つことが可能となりました。しかし、先ほども申し上げましたように、聖霊様を心の内に迎え入れるかどうかは、おのおのに委ねられています。神様との交わりを持つためには、私たちの側でも、心の扉を開けてお迎えするという信仰が必要です。違う表現で申し上げるならば、私たちが神様との関係を取り戻す、いわゆる救われるために唯一必要なことは、今お読みした21節のように、主の名を呼ぶことです。では、主の名を呼ぶとはどのようなことでしょうか。それは、主よ、私にはあなたが必要です。救ってくださいと叫ぶことです。もっと具体的な内容は、ローマ人への手紙10章の9節と10節に記されていますので、お開きできる方はお開きください。ローマ人への手紙10章9節と10節をご一緒にお読みしたいと思います。新約聖書ローマ人への手紙10章の9節と10節です。 ではお読みできる方は一緒にお読みしましょう。ローマ書10章の9節と10節。3、はい。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。つまり、イエス様は私の救い主ですと告白し、イエス様が自分の罪のために十字架にかかり、しかし蘇られたことを信じるなら誰でも救いに預かることができるのです。救いとは何からの救いかと言いますと、神の怒りからの救いです。神様は私たちのことを非常に愛し、私たちの存在をとても喜んでおられます。しかし神様は愛のお方であると同時に清いお方なので、私たちの内にある罪に対しては決して受け入れることはできません。私たちは罪を持ったままでは神様に近づくことはできません。しかし、イエス・キリストが私たちのために身代わりとなり、また、なだめの供え物となって十字架にかかってくださったことにより、私たちは罪許され、神の怒りを免れることができました。自分の罪を認め、このイエス様の十字架と復活を信じるなら誰でも、私、神の子供とされ、永遠に神のもとで安らぐことのできる特権が与えられるのです。この神様との和解、神様との平和が救いの意味です。この救いに伴って、私たちには状況に左右されることのない、心から湧き上がる喜び、平安といった恵みが主にあって与えられます。あなたはこのことを信じるでしょうか？イエス・キリストを自分の救い主と心に信じ、口で告白するでしょうか？そうするなら、その信仰によって救われると聖書は語っています。救いの条件というのは、行いでもなく、年齢でもなく、地位でもなく、家族がクリスチャンかどうかという問題でもありません。イエスを主と告白し、イエスの十字架と復活を信じるか否かです。そしてそのことを信じさせてくださるのが聖霊様の力です。聖霊様は今、あなたの心の扉をノックしておられます。ぜひ、自ら心の扉を開き、聖霊様を迎え入れてください。その時、イエス様こそ、あなたの罪をあがなわれた、誠の救い主であることがわかるでしょう。今日のメッセージを振り返って終わります。神様はすべての人に聖霊を注ぐということをあらかじめご計画のうちに備えられ、イエス様によってそのことを実現させてくださいました。それはすべての人と関係を取り戻したい、救いを得てほしいと願われる父なる神様の愛ゆえでした。今聖霊様はすべての人の上に注がれています。この聖霊様を受け入れ、イエス様を自らの救い主と告白する人は誰でも救いの恵みに預かることができます。まだイエス様を心に迎え入れていない方は、ぜひ今日イエス様を信じ、救いの恵みに預かっていただきたいと思います。そして先にこの恵みに預かったクリスチャンの皆さんは、終わりの日が近づいたこの時代、限 限りある時間の中でイエス様を精一杯明かししていきたいと思います。すべての人に救われてほしいと願われるお父様の思いと一つ思いとなりたいと思います。聖霊様が私たちの上に臨むとき、私たちは力を受け、また神様からのビジョンを受けます。私たちはこのビジョンに従い、聖霊様の導きによって大胆に主を明かしして歩んでまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの清い御名を賛美いたします。あなたがまず私たちを愛してくださり、あなたの方から和解の手を差し伸べてくださったことを心から感謝いたします。今私たちはそのあなたの手を取り、あなたを主と告白し、私の罪のために死んでくださったイエス様の十字架と復活を受け入れます。私たちはこの信仰によって行いでもなく知識でもなく地位でもなく、この信仰によって救われる、このような偉大な恵みが与えられていることを心から感謝いたします。あなたの子供とされ、あなたとの豊かな交わりが与えられている恵みを感謝をいたします。あなたが与えてくださる喜びと平安は、どんな状況にも変わることのない喜びです。主を心から感謝し、あなたの御名を賛美いたします。どうぞこの良き知らせを、この終わりの時代、すべての人々に述べ伝えていくことができるよう、聖霊なる神様、どうぞ私たちを助けてください。聖霊なる神様の素晴らしい御手と力と愛が私たちに注がれていることを心から感謝をして、愛するイエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。それでは応答の賛美をしたいと思います。